リンゴは踊るされど並ばず、始まりました。第107回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはケイタロウと
トマテヤと
コマシーでございます。
いやー、今日はいつも以上にしょぼかったということで。
前回はね、フェードアウトしていく、ね、しかも、はいはい、叩き方を弱くしていってフェードアウトするという高度なね、うん、テクニックがありましたが、
はい。そうですね。今日はもうそれもやる余裕なく、テイク2で、はい、やらせていただきます。テイク2で。はい、107回ということで、まあ、前回に引き続き、今回も私がアンカーマンということで、ドラムを叩きながら喋ったわけですけれども、はい、どうでしたか、前回の雑談会は。
あんまり自分で雑談会って言わない方がいいと思いますけどね。そうか。一応最近摂取したコンテンツについて語ろうみたいなね。はい、うん、非常に重要なテーマがございましたので、全然そんなに雑談と言わずに、ね、ちゃんとコンテンツとして成り立ってたと思ってますけど。
でも意外と、う
ん、
そう、最初はちょっとグダグダするかと思ったけど、うん、まあグダグダしてた部分もあったけど、うんうん、結構面白い話ができたかなっていうふうに、自画自賛してますけど。
よかったです。
よかったと思います。
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 早く次行けよって感じですか。はい。本題の方行きますかね。はい。はい。今回は、私、新しいガジェットを買いまして。
お、なんか、並ばずらしい話題に。
ついに。てか、はい、並ばずらしいことをやってなさすぎだよね。ね、
テクノロジー、まあ、なんか AI の話とか一応 で、ね、しましたけど。いや、
僕は最新技術のオーディブルの音声、音声ブック、オーディオブックの話を。
中身の部分の話を。
何年前からあったのって感じですけどね。はい。最新ガジェットについて、はい、はいはいね。お話をしていきましょうか。
はい。実はですね、この間、乗ったメモっていう、うん、AI ボイスレコーダーを、はい、はい。買いました。AI ボイスレコーダーっていう通りですね。はい、カード型の小さい、まあ、ボイスレコーダーですね、うんうん。AI と連携できて、要約できたりとかできるデバイスなんですけれども、うん、最近ちょっとですね、まあ、年柄本当物忘れが激しすぎて。
そんな後ろ向きな理由で買ったんですか、ね、
いや、本当そうですよ。はい、打ち合わせを、こうなんかするときに、うんうん、結構メモで、あ、これ仕事の打ち合わせっていうよりは、細かくは言えないですけれども、地元での、うん、まあ、ある方との打ち合わせ。
あ、まあ、お金がかかる話ね。
まあ、お金の、そうですね。はい。まあ、そういった、いくつかちょっと打ち合わせがこう続くと、はい、その時その時で、メモアプリで僕、大体メモするんですけど、うんうん、もう自分で何書いてるかわかんないし、話に熱中するとメモ当然、
まあ、そうね。ね、
取り忘れてるし、うん、で、前回何言ったかっていうの本当忘れちゃって、うん、もう収集がつかなくなっちゃって、何回か困ることがあったので、うんうん、もういい加減これはちょっと機械に頼ろうということで、うんうん、AI ボイスレコーダーを買いましたっていうところですね。はい。はい、で、乗ったメモっていうのは、クレジットカードサイズの AI 搭載のボイスレコーダーで、はい、出たのが2025年の6月。うんうん、だまだ出てそんなに経ってない。まあ、半年、1年経たないぐらいですかね。もともと乗ったってサービスは、あったんですけれども、はい、アプリで iPhone で、録音できるっていう。まあ、そんなアプリがあったんですけれども、それがカード型のデバイスになったっていうような。うん、で、ワンタッチで、録音できたりとか、まあ、高精度の文字起こし。で、AI 要約だとか、喋ってる人の識別とかができるっていう、ものですね。はい。ということで、
はい。
はい。まあ、以上。
以上。ちょっと使ってみたレビューとかさ。なんか、
そうこれですね。買ったのが。
こたつ記事だよ、こたつ記事。こたつ記事。
こたつ記事。
久々に言ったわ、自分でも、ね、こたつ記事って。はい。
こんなのが今あります、みたいなね。はい。届いたの1週間ぐらい前で。はい。で、この1週間ですね。うん、またちょっと忙しかったりとか、うん、まあ、苦情の滞在みたいだとかですね。
ああ、なるほど。
ネットフリックス。やる時間あっただろ、じゃあ。
はい、ちょっと試せなくて、今日まで。はい。今日の今日まで試せなくて、はい、どんな使い心地とかっていうのは、うん、一切今日喋れません。喋れないんですが、
なんならもう今日箱開けたぐらいの感じなの。
箱はね、箱は届いた時開けたんですよ。で、最近やっぱこれ悪いね、大人の悪い癖だよね。開けて満足しちゃうっていうね。
買って満足みたいな、ね。そうそう、
買って満足、開けて満足、うん、で、ただこれ、あ、そうだ、今日ね。
はい。いなくなったよ、もう。マイクの前から。
マイクのそばから。買った時に、これ見た目が。
さ、もうドラムスティックは置いていいよ、別に。ずっと握りしめてるけど、ドラムスティックを。
汗がね。 あのカード型のね、あのデバイスって言ってますけれども、まあ全体的に黒くて、ちょっとあのね、ボコボコ、なんていうのかな。
まあ表面がちょっと加工されてますね。
表面が加工されてるんですけど、これあの、買った時にカードが入っていて、カードによると、このデザインっていうのはなんかね、富士山をイメージしてるらしいんですよ。あの、細かな凹凸が、何 ?5 ミリ四方ぐらいかな、もう少し大きいか。6ミリ四方ぐらいのこう、ちょっとひし形というか突起がこうついてるんですけれども、
みんなネットで調べてね。
富士山の雄大さと自然の美からインスピレーションを得ているそうです。
そんななんか日本へのリスペクトがある
そうです。あるみたいな
そう、僕も仕事で乗ったオンライン会議とかで入れると使うことはあるんですけど、あれ乗ったってごめんなさい。そもそも僕が分かってないんだけど、日本の会社、海外、アメリカの会社、これどこなんだろう。
日本の会社みたいですね。
日本の会社か。
日本に本社を置く会社ということになるので
。そうなんだ。代表はね、なんかね、日本人じゃなくて海外の方だったと思うんだけど、会社は日本なんだ、ね。
日本なんだ。
そうですね。
だったら、まあ、富士山のイメージみたいなのをちょっと紐づく感じはする、
ね。そうですね。一応、あの、中国のシリアルアントレプレナー。あ、固まりました。連続企業家っていう、
連続企業
家。なるほど。どんどん企業を起こしていくっていう方ですね。
そう。で、これね、カードに、あの、気になることが書いてあって、はい、時が経つにつれて、塗装が穏やかに色褪せ、金属の輝きが現れますと。まるで富士山の頂に積もった雪が静かに溶けていくように、時間の流れを感じさせますと。まあ、この劣化を、塗装が剥げていくのをちょっと正当化した文章は、
なるほど。
はい、書いてるそうで、あの、塗装、剥げていくそうです。
剥
げていくそうです。使ってるとね、はい。で、あの、ちょっとそう、まあ、忘れっぽいので、ノーションとかに連携できるっぽいので、まあ、これで、自分が喋ったことをテクノロジーの力で記録していこうと。
なるほど。
まあ、そんな感じで買って、今日初めて試してると。
試している。
まあ、そんな形ですね。
はい、その買ってから、この、今日までに、その、なんていうか、地元の会合みたいなのはあったんですか？
いや、なかったんですよ、それが。
あ、なるほど。
そう。あればそこで使えたけども。
そうなんです。はい。で、本当なかったので、一応家庭での会話を録音しようかなと思ったんですけど、とてもとてもちょっとね、そういう雰囲気じゃ、たまたまですよ。たまたまこの一週間。
家庭内の関係
家庭内の、ちょっと、あの、録音環境が良くなくて。
殺伐とした。
殺伐。
ノイズが。
ちょっとね、
人生にノイズが入って。
若干人生のノイズが、はい。ちょっと。
僕、こういうデバイスあんまり全然分かってないんだけど、これは乗ったしか今出てないの？サービスとしては。
僕が知ってるのは、乗ったの他に、プラウドっていうところから、プラウドノートっていうデバイス、まあ、いくつかデバイスそこ出してるんですけど、そこの、まあ、そこが競合になるのかな、で、そこは結構、僕は、あの、SNS の広告とかでよく見て、そっちの方がなんか、メジャーなのかなって個人的には思ってるんだけど、まあ乗ったそのさっき言った日本の会社とか、もともとアプリ入れてるっていうのもあって、まあどっちしようかなって最後まで迷ってたんだけど、乗ったに今回は買ってみました。はい。なので比較とかもできない。
まあまあ、
ね、なんか選んだ理由はあったんですか、乗ったを。
いや、
まあ富士山が好きだ
から。富士山かな。
日本の企業だったから、
日本の企業だったからかな。
あんまりそうだ。
だからあんまり考えてないところ。
この AI ボイスレコーダーの市場っていうのは、まあ走りとしてはあのリミットレスっていうのがあってですね。まあ、ある種始まったものではあったんですけど、で、その前もこのウェラブルではなくて、ボイスレコーダーとして、そのボイスレコーダーのこうローカルで文字起こしを自動でするとか、ただ音を取るだけじゃなくてとかっていうのはいろいろあったりとか、いわゆる、まあ、本当に仕事で使うボイスレコーダーサイズのものっていうのはいろいろあったり、あった、AI 活用しようってものはあったわけなんですが、まあ、昔みたいにその本体メモリに入れとくとか、コピーするじゃなくて、クラウドに上がるとか、あの、ワイヤレスでつながるとかっていうのはあったんですが、このウェラブル端末でやろうって始まったのはここ数年の動きですとね。一番走りのリミットレスはメタに買収をされてしまいました。Facebook のメタに買収されたので、実際もう端末売ってないんですよ。
メタがそれからなんか進化させたりとかはしてないの？
まあ、今のとこはしてないので、これからそういう、なんていうか、グラス型の、メガネ型のデバイスとかとつなげていくのか、全く別のサービスとしていくのか、もしくはそのリミットレスに溜まってた個人情報とかだけ欲しかったんじゃないかとか、いろいろな憶測が流れて、で、もともとリミットレスは、その、顧客から、ユーザーから取った情報を広告だったりだとかいろんなところには使いませんよと。
ああ、そうだ、あったね。
そこを一応表立って人を集めてたんですけど、それが思いっきりその広告活用をするメタに買われたという、 すごい値段だったんじゃないですかね。
あれ個人情報ごと当然行ったってことでしょ、
ま
あ、
そうね、個人情報というかそれに関連するなんか興味関心とか、まあさすがに音声データを全部は保持してないとは思うんだけど、まあうん、そこもでも分からないっちゃ分からない、
不透明なんだね、
もう信用してやるしかないので、うん、規約はあっただろうけど、
うんうんうんうん、
っていうことがあって、ちょっと若干ダークなイメージではあったんですが、うんうんうん、まあ現状って今池田さんの方乗った後、うん、プラウドにそこに、アンカーが参戦をしました、うんうん、モバイルバッテリーとかで有名な、
うん、アンカーそうだよね、有名だよね、
アンカーが参入して、私は今ここにあります、
お
ー、ケイタロウさんより先に買ってます、ちゃんと、
なん
ドヤ顔です。
それをさ、なんかさ、番組に反映させようとか思わなかったわけ、なんか俺そう、
みんな説教されてんのこれ、こっちだよ説教すんのは、
みんなデバイス買ってないから、俺ちょっと自分の懐痛むけど、まあ自腹で買って番組のネタにでもなればなと思って買ったら
使ってないじゃん全然
いやだからそう、ね、
何我々のせいでデバイスを買う羽目になったって言ってるこれ
まあつまりはそう言ったけど、ね、
だけど物忘れ運
動の話じゃなかったの
そうか、あ、だからトマト屋さんはもうそれ実践投入してるわけ。
そうですね、まあ、実践投入といっても、まあ、さっきの話でちょっと仕事に使うかというとやっぱり微妙なところがあって、まあ要するにもうこの空間、まあ、大体どうでしょうね、半径 2,3 メーターなので、うん、まあどうだろう、5メーター四方ぐらいの、うん、まあ、会議室一つぐらいは全て音を取ってしまうっていうのがあるので、うん、なんでしょう、一般的なサラリーマンは業務で使うのはかなり厳しいんじゃないかな、その個人情報であったりだとか。
そう、ズバリ、そう、うちも経営企画部の部長さんが、はい、経営会議の後にその議事録作るのに文字起こしを丸2日ぐらいかけてやってるんですよ、イヤホンを突っ込んで、
はい、
で、いやこれこういうプラウドとか、うん、あのノッタとか、
うんうん、
でやればもうなんか一瞬じゃないですか、うん、要約するのなんて。でもやっぱりそのサーバーに機密情報が上がるっていうのがやっぱそのネックになって、こういうのは導入できないっていう、
お
ー、なんか なんだかなんていうふうにもやもやもやすることもやもやしてる。じゃあトマト屋さんのところでもやっぱり業務では使えないって感じ。
そうですね、基本多分仕事で使うというよりはまずはちょっとプライベートから使ってみようってことで今いろいろ使ってみてるってとこですと。で、こちらアンカーのサウンドコアワークっていう、でも名前にワークってついてるんだよね。仕事の W のワーク。
仕事目線。
そう、だから基本的には仕事目線で使ってほしいっていう一応プロダクトにはなってて、で、サウンドコアのシリーズ、アンカーだとモバイルバッテリーはモバイルバッテリーであるんですけど、はい、スピーカーとかイヤホンとかのラインナップ、サウンドコアってブランドがあるんですけど、一応そこの一つ。としてラインナップされてる、はい、まあ、音響関係だからってことかもしれませんが、
うんうんうん、
そこに入ってるものになりますと。で、うん、ハードウェアとしては、まあ、先ほどノッタがまあカードサイズ、まあ、プラウドもあのカードサイズのものありますが、うんうん、それに対して、なんだろうな、丸いマイクサイズ、
うんうんうん、服につけるマイクみたいなやつ、
そうだね、直径1センチ2センチ弱ぐらいの、もので、カードじゃないので厚みはあるんですが、
うんうん、
かなり大きさとしてはかなり小さいものになってて、で、プラウドの方も、ペンダント型みたいなのがあるんですけど、それはどうだろうな、あの AirPods Pro の、 あのケースの、
はい、
6割ぐらいみたいな感じ、
はい、
あのケースまではでかくないんだけど、
音声で伝えようと一生懸命
あれをこうなんか横にスパーンと切ったぐらい、あの蓋開けた時の残りぐらいかな、
ほうほうほう、
蓋パカッて開けた後の下半分ぐらいかな、
ボディの方ね、
ボディの方、まあ、あれよりはちょっと小さいかな、
大きいチロルチョコぐらい
チロルチョコ2個ぐらいかな、
2個ぐらい、
まあまあそんな感じでちょっとペンダントとしてつける、はい、まあウェラブルなデバイスっていうのが、うん、まあいろいろな、あとプラウドの方はいろんなバリエーションがあって、うん、カード型だったりそのつける
あとなんか腕時計みたいにつけるような、なんかちょっと細長いのもあったよね、
プラウドだけが多分その多ラインナップ多種ラインナップ、うん、で機能とかもちょっと差をつけたりはしてるんですけど、多分乗ったとこのアンカーは今のところまだ出たて、あの追いかけるブランドってのもあるってなのか、はい、一応今1ラインナップずつありますと、
うん
うん、でなのでサイズがすごくちっちゃいっていうのと、マグネットでつけられるので、うん、服に穴とか安全ピンとかつけなくても服に簡単に固定ができるっていうのがありますと。
それアンカーのやつだ
って、ね、そうアンカーの、うん、
アンカーのそれその、うん、襟のところにつけてたけれども、
はいはいはい、
なんか重くてベロンとこう垂れたりとかしないの、重さ的には。いや
全然もうほんと数グラムなので、
うん、
うん、パチンと音がしますが、
なるほど、はい、これは磁石で止まってる、
ね、そうですね、磁石で止まってるのと、あと充電器の方も充電器自体も非常に小さくて、うん、これ充電器に つけた状態で、iPhone のマグセーフにつながるっていう、つけられるっていうのが一応売りにはなっていますが、別にこっから多分給電とかされてないので、ただつくという。
通話が取れるのかな、その状態だと。
通話取れない。取れないです。特に、Bluetooth でつながってるだけなので、落ちないよっていう。
あ、落ちないぞってだけな
んだ。落ちないぞっていうだけの。
そうなんだ。
で、やっぱ小さいがゆえに、私一回本当になくしかけて、普段着ない服のなんか胸ポケットに入れてたのが、そのままもう、ハンガーとかにかけちゃって、
はいはい。
つけながら、もう本当に、買って1ヶ月でなくしたと思って、もう諦めてました。
それ、どうになった？そのポケットが出てきた。
普段あんまり使わない服の胸ポケットにあって、脱いだ時にも気づかないぐらい、まあ、軽かったと。
よかったね、選択しないでね。
いや、本当にそうですよ。
本当そうだね。
クローゼットかけただけで終わってたんでよかったんですけど、で、さっきね、ケイタロウさんがね、これをちょっと乗った使ってみて、で、ずーっと、取れてんのかな？録音できたのかな？大丈夫かな？
恥ずかしいな、それ。
言ってましたと。で、表示物がないデバイスって、本当にその録画され、カメラでもあるんですけど、背面液晶があんまなくて、本当撮るだけのものとか、あったりするんですけど、そういうのって、やっぱ撮れてるかどうかっていうのが視覚的に分かりづらいっていうのがあります。で、ノッタの方は今私目の前で見てますけど、一応なんかレコーディング中みたいな、有機EL みたいな画面に。
そう、ちょっとね、画面がディスプレイがあるんだよね。アイコンだけ表示する。そう、
録音するときにフィードバックってあるんですか？なんか。
なんかブーってバイブが少し
なんです、はい、でそこの問題が あるので、アンカーの方はそこちょっと工夫があって、サウンドコアの方ではその押した瞬間にブーって振動のフィードバックがあるっていうのはもちろんあるんですけど、ボタンがちょっと特徴的で物理ボタンになっています、うん、でかつオンすると引っ込むようになってます。非常にアナログなというか、物理的なスイッチになってるので、
いや、それがいいよね。
視覚的にも、入ってるってことが分かりますと。で、かつ、表面のところに LED のランプがあって、ね、ここがオレンジ色に変わるので、これで、視覚的にも一応撮れてるんだなと。で、オフにすると、ランプ自体が消えるので、まあ、撮ってないんだなっていうのが分かるようになる。これは割と私は発明というか、やっぱりこの出っ張りのあるボタンにしてくれたっていうのは非常に大きいんじゃないかなと。思っていますと。で、一応これで丸いので、真ん中にタッチパッドというか、タッチを反応するものがあって、これ収録中に真ん中のところをタップすると、ハイライトっていう扱いになって、マーカーが打てるようになってます。大事な話だよ。
おー、しおり、ブックマークみたいになる。
なるので、まあ1時間とかの話の中でなんか聞いてて、はい、あ、ここは後で参照したいな
って。わかんない。仕事だったら自分の課の話とか部の話。
あ、そうそうそう。なんかね、定例会議とかで何個もの部がやるとかで、うん、あ、俺のうちの部だとか、うん、あ、自分に関係ありそうってとこは、うん、ハイライトを押しておくと、後で一応参照しやすくなるというところはありますと。
それ叩いた時にさ、なんかマイクに反応して、コツコツとか、その、録音に影響があったりとかはしないの？
あ、まあ、あるかもしれませんが、
まあでも大したことない
の。結局そうです。最後やっぱ文字起こしをするので、あ、そう、これの一番私重要だなと思うのは、ボイスレコーダーではあるんだけど、普通ボイスレコーダーってその、なんだろう、後で人間が文字起こしするんで、綺麗な音質で撮れてるだとか、そのノイズが少ないとか、ブツブツってならないっていうのは非常に大事なんですけど、これは文字起こし自体は機械がやるので、機械が判別できるレベルのノイズであれば、機械が文字起こし上無視できるものであれば、あまり関係ないというか、高音質で撮れてる意味はあんまりない。
なるほど、なるほど。
機械が、読めるかどうか。
そもそものコンセプトとして、ボイスレコーダーがコンセプトではなくて、文字起こしをするため。がコンセプトになるんだよね、きっとね。
そうですね。なので、テキストとしていくので、やっぱり取れてる音声自体のクオリティが高いかって言われると、そうではない、あくまで文字起こし用になってるんで、じゃあこのマイクを買って、例えばじゃあ分かんないですけど、この3人の真ん中に机に置いて、まあ、ケイタロウさんのノッタもそうですけど、それでポッドキャスト撮りましょうね、とかってにはちょっとならない。
そうだね。
なので、やっぱりもう人間が聞くようではなく、機械に渡すためのデバイスっていう、何でしょう、アナログトゥデジタルをするような、ね、端末が非常に強いのかな、イメージが強いかなとは思ってますね。いや、ふんふんって聞いてるけど、乗ったの話もなんかしなさいよ。
いや、聞いちゃったね。
完全に今聞いてるモードになってたけど。
そういう意味では、なんか将来的に、なんかスポーツのなんかインタビューしてるのとかで、ボイスレコーダーとか使ってるのも、もしかするとどんどんこういうウェアラブデバイスの方に変わってくる可能性はあるかもしれない。
実際なんかその要約のメニューで、インタビューモードみたいなのがあるので、スポーツのやつもそうだけど、まあ対談みたいなやつとかはだいぶ多分要約してくれる ゃないかなと思われる。
うん、でこの、アンカーのものは、なんだろう、まあ、さっき小町さんも言いましたが、こうワイヤレスマイクみたいな感じっていうのが売りになっていて、うん、まあ、今 YouTube とか見ると、例えば、どうだろう、有名なところのロードとかホーリーランドとか、うん、そういうところがワイヤレスマイクを出してます。こういうのではなく、うん、で YouTube とか見てたら結構その出てる人とかが、うんうんうんうん、こう胸元になんか丸い玉みたいなのつけたりとか、四角い玉つけてた、うん、昔だったらあのテレビみたいにピンマイクっていうなんか、いわゆるテレビで見るピンマイク状だったら、それじゃなくてもう本体自体をつけてるってことが増えてはきてるんですけど、そういう形ではあるので、でそうなると基本的にはそのマイクっていうのは、そのつけてる出演者の音声を拾うためにつけてることが多いんですけど、まあこのアンカーのものについては、私につけているんだけども、そこからその人を軸に周り3メーターぐらいは取れているので、うん、会議室なんだけど、会議室の真ん中とかに置く必要はないです、
うんうんうん、
自分にさえついていれば、その多分人間がほぼ聞こえてるレベルのもの、会話として成り立ってるようなものは全て取り込んでデータ化してくれるっていうのが、なので自分の声しか入んないんじゃないかなとかではない。
そうだね、うん、胸元についてるから、うんうん、なんか自分の声メインなのかなと思いつつ、うんうんうん、周りの声もちゃんと拾ってるっていうところは、僕の声もなんかちゃんと、うん、さっき聞かせてもらったけど、ちゃんと取れててすごいなと思った。
すごいなと思った。
すごいな、小学生みたいな。すごいな。
あと、まあ今ここはちょっと一応スタジオなので、はい、周りが静かな状態ではあるんですけど、私ちょっとここに来るときに徒歩の時間、外屋外で胸元にこれをつけて、一人ボソボソ喋りながら、やべえやつなのそれ今回何喋ろうかなみたいなのをちょっと口で喋りながら歩いてきました、うん、で車ももちろん通るし、周りで人がいたりして、その人の喋り声とかもありましたが、そういうちょっとまあ若干過酷な環境でも文字起こしは正確にできていたので、うんうんうん、そういうのもあまりもう何も考えずに服につけて録音ボタンだけを押せば、もう自分の喋ってることは全て文字起こしされると思って大丈夫っていう感じです。
確かにその自分のなんか思考とか思考メモとかを取るときには胸元とかについてる方が、あの、いいよねって言われる。あの、乗ったメモは薄っぺらいカード型なので、で、なんか胸ポケットに入れとくと、あの雑音が入っちゃうから、あんまりなんか精度高く取れません、なんか取れないことがありますみたいな、あの、一応注意書きがあって、まあ、机の上に置いて取っておくっていうのが、まあ、あの、想定された使い方みたいな感じで書いてあったんですよね。まあ、そういった意味で言うと、トマト屋さんがつけてるようなウェアラブルの方が、こう歩いていてふと思ったことをちょっと録音しとくとか、そういったのにはそっちの方が便利かもしれないね。
なんか今ふと、あれか、ね、作家さんとかさ、なんかアーティストの人が常につけててさ、
そうそうそうそう。なん
かアイディア出たタイミングでボタンを押して録音するとか、ね、なんかそういう使い方も一瞬できんじゃないかな。まあ自分どっちでもないんだけど。
いや、なんか、まあでもそうなんですよね。本当にその、まあ、昔から言うライフログって言われるもの、うん、で、例えばツイッターとかも一種ライフログみたいな形で、思ったことを指で書いてあげるっていうので、私もちょっと今後やりたいのは、その、まあ日記、うん、いつもなんか日記って始めたいなと思ってて、うんうんうん、で、まあ、今後もやれる気はしないんだけども、うんうん、例えば何か通勤の途中の歩いてるところで、ちょっと勇気がいるね。今日何があったかとかをちょっとブツブツ喋りながら行けば、それが自動的に日記になるっていうところもあるかなと思っていますと。で、今はちょっと前半はそのハードウェアの話っていうのを中心でやったんですけど、うんうんうん、まあ、結局今あるデジタルものって、まあアップルしかり、ハードウェアとソフトウェアがセットになっているってことがとても大切で、そこの使用感があまり良くないと、ハードウェアが優れていてもいまいちだねってなっちゃうところがありますと。ノッタはでもケイタロウさんどうですか？
ノッタは、うん、あ、そのソフトウェアの部分ですね。そうですね、
連携するアプリケーションであったり、そこからそのハードウェアから先のつながりであったりだとか、
うんうん、あの、まあ、何分あの今日初めて使うので浅い知識で恐縮だけれども、まあ、ノッタの UI、まあ、これは好みにもよると思うけれども、あのアプリの UI 自体はかなり分かりやすい、シンプルだなっていう風な印象があって、さっきもちょっと言ったけど、ようやくもあのそのテンプレートがいくつかあって、うん、対話形式とか、あとお任せとか議事録っぽいのとか、まあ、いくつかパターンが選べるっていうのがあのいいなっていうところ。あともう一つは、あの、先ほどちょっと言ったけれども、ノーションに同期ボタンっていうのが上の方についてるので、うん、まあそこで連携して、あの、ぶっ込めるっていう、うん、まあ想定なので、ちょっと今日、あの、録音してみたの、まあ、それこそ今日帰ってやってみようかなと思うけど、まあこれがうまくいけば、ノーションに 簡単なこう顧客管理みたいなやつを作って、そこに入れておけば、打ち合わせの内容をそのままやろうと思ってたことが、ほぼほぼできるかなっていう感じがあるので、かなりその連携としてはシームレスに行われるようなイメージがあります。
イメージね。
かっこいいイメージです。
まあまあ、今日初めて使ってたからね。
でもアンカーの方は、そうですね。まずアプリとの橋渡しっていう意味では、基本的にはその録音データっていうのは、この本体の中に、マイク本体の中に保存をされていきます。で、一応、リアルタイムでもまあ飛んではいるんでしょうが、基本的には録音が終わったところから、iPhone、スマートフォン、連携しているスマートフォンに転送をかけていきます。で基本的に常時 Bluetooth でつながっているので、基本的には Bluetooth でデータ転送をします。で、まあ、Bluetooth なんてちょっと帯域限られていてあんまり早くはないんですが、
ね、うん、
ただその何時間とかな長いデータ、非常に大きいデータの時は Wi-Fi を使った転送もできるようには設定上あるので、うん、なんか私あんまりなんかちょっと結構失敗するんですよね。Wi-Fi の機能をオンにすると、なんかうまくつながらなかったりするんですが、まあそれで高速転送もできるようになりますと。うん、だから注意事項は、ね、なんか本体が結構熱くなっちゃうらしいですね。マイク本体が Wi-Fi でつなぐときはちょっと発熱量が多かったり、多分消費電力も高かったりするんだと思うんですが、そういうところはちょっと注意点ではあるんですが、なのでまあ何でしょう、基本的にはアプリを立ち上げて転送はしなくていい、勝手に転送されてるので、サウンドコアのアプリを開くと勝手にもうある状態、もう転送された状態からスタートできるっていうのは非常にいい体験ですね。で、片や同期されても自動では文字起こしはされません。あくまで音声データが来てるだけで、文字起こしとか要約は勝手にはされませんと。で、それはまあ、された方が便利じゃないって思うんですが、そこがちょっとやっぱ、そのクラウドとか AI を使うところの若干デメリットというかあれになっていて、どうしてもですね、有限な資源を使いますっていう言い方をしますと。月間で文字起こしできたり、サマリ作れる分数が決まっています。
うん。
最初にお金を出して、このデバイスを買うんですけど、通常だと、無料登録したプランだと月間に、300分、
うんうん、
多分ノッタもほぼ同じステ
ップ、なんかほぼそうだね、200分だか300分だか、はい、までは無料みたいな、
なので、まあ、時間に直すとまあ5時間分をアップできるようになってますと、うん、まあ、ちょっともう使い方的にそれがん足りるのか足りるのかよく分かんないんですけど、でその次に有料プランがあって、うん、有料プランの1個目は月1200分、1200分できますと。で、20時間なんで、まあ分かんないけど、1日30分以内だったら毎日取れるからみたいな。さっきの話で、こう、仕事終わりに、ちょっとブツクス歩きながら、30分ぐらい散歩して、今日の日記を振り返るとか、寝る前にちょっと振り返るとかぐらいだったら、まあ、1200分で足りるかな。で、その1200分のプランが2860円とかな。まあ、3000いかないぐらいですと。で、その上の、さらに一番上のプランっていうのは、もう、リミットレスで、無制限にできます。はいはい、うん、1日中作るやつもできますと、うん。無制限プランが年間で38,980円。
お、年間3万。
年間、そう、だから、プロプランが、あ、でもそうか、プロプランっていうのは月間2680円なんですけど、年間プランで契約する。12ヶ月で契約すると15,980円。16,000円、うん。に対して無制限は38,980円。2倍よりはちょっと高級って感じですと、うんうん。で、これちょっとうまいなと思うのは、それはそれとして、有効期限2年間で、デポジットみたいなので120分480円、600分1480円みたいなので、スポットで購入ができます。
ああ、それいいよね。
なので今月、基本的には無料プランでやっておいて、今月すごい何か怪しい会合があって、使わなきゃいけないってなれば、じゃあそこの分数分だけ購入して、また来月からは無料になりますとかっていうことができるので、そこは使い勝手がいいかなと。ちょっとごめんなさい、乗ったにそれがあるか分かんないですけど。
いや、多分ね、そのプランないと思うから、うん、それいいなと思って、うん、ちょっと調べればよかったと思った。
買うの待てばよかったかもしれないですね。うん、っていうのがある。まあ、そこがそのユーザー体験としてありますと。うんうん、で、文字起こし自体して、で、その文字起こしされたデータ、文字データっていうのはもう簡単にコピーを作ったりだとか、音声データ自体も他のアプリでエクスポートしたりとかできますと。で、さっき言ったケイタロウさんだと、ノッタだとノーションと連携ができますよねっていうので、一応今このアンカーの方もノーションへの連携と、あとはまあエバーノート、マイクロソフト、ワンノート、あと、まあ、ワンドライブ、シェアポイント、ワンドライブと、グーグルドライブ、あと、ドロップボックスへの、 まあ、連携のアプリを計画中。
あ、計画中。
計画中。
ノーション以外は近日公開予定ですってなってて、ちょっといつ出るのかわからないんですが、まあ、ここも、まあ、難しいですけど、企業利用だったら、例えばじゃあワンノートとかシェアポイントに上げれば、そこから何か連携していったりだとか、まあ、Google もそうですね、ワークスペースとつながってるんであれば、Google ドライブに上げていく。エヴァノートがちょっとどういう展開をするのかわからないですが。
あの、久々に聞いた
な。ねえ、そうですよね。ね実質解体状態になってますけどね。で、あと、まあ、ドロップボックスも同じように、まあ、ストレージとしてできるっていうところがあるので、一応その、拡張性っていう意味でも、まあ、あまり、逆に言うと、まあ、差がないといえば差がないのかなっていうところではありますと。あとはですね、ちょっとノッタがあるかわかんないですけど、デスクトップ版って言い方をちょっとアンカーはしてるんですけど、うん、iPhone だけじゃなくて PC、Mac でも使えますっていうのを一応売りにしてます、うん、で別にでも PC とか Mac の専用アプリがあるわけじゃなくてブラウザーでベースでやりますと、
はい、それはノッタも普通にブラウザーベースはあるので、
うん、でブラウザに入って、そのサウンドコアのアカウントを入れると、その iPhone アプリと連携してますので、私ちょっと昼間連携されてねえじゃねえかってなんか怒りのツイートをさっきしてしまったんですがちゃんと連携するってボタンを私が押してなかった、
押してなかったっていうね、恥ずかしいパターン、
は
い、
逆に言うとこれは本体に iPhone に入れば自動的にクラウドに上がるように設定されてますので、本体でやった後 PC で開けば、まあ、ちょっとラグはありますがそこに出てるのでそこからコピペしたりできますと。なので、まあ、PC のブラウザで開けば、まあ、そこから、まあ、簡単にコピペして、そういうクロードとか、チャット GPT に貼ることもできますし、まあ、そもそもそこに上がるのであれば、まあ、クロードとかが自動でそこから持ってきてとかっていう、そういう、まあ、高圧的な動きも多分できると思うので、うん、どんどんどんどんスマホで撮っていけば、PC を起動しておけば、そこにどんどん同期されていって、ね、何か記事を作るとか、コンテンツ作成するとか、まあ、それに対しそれを受けてメールを作るとかサマリーを関係者に送るとかそういう連携は簡単にできていくんじゃないかなっていうところですね。
まあ、そういった意味で言うとその喋るのは得意だけど書くのが苦手みたいな人はそれでどんどんどんどん生産できる可能性あるよね、うんうん、連携して便利そうだね
便利そうだねそうだね便利だと思って買ったからね
そうだね
で、そうそう。で、僕は散々使ってないで、そのまま今日持ってきたんだけど、はい、ほとんど皿のまんまで。うん、で、今日2本撮りの、2本目なんですけど、はい、実はその前回の、106回ですか、うん、乗ったで撮ってみて、うん、で、それをちょっと要約しましたっていう形で。
いつの間に録音してたんですか？
もう隠し撮りです。まあ、ボタン何回も何回も押して、ね、はい、撮れてんのかな、撮れてんのかなって声も。
って言いながら隠し撮りして
た
んですね。
それも、入ってますね、多分。
でもこの隠し撮り問題は今後起こっていく気がしてい
て、
で一応その各社はこのアンカーの方もそうですけどランプが光ったりだとか、ね、ちょっとなんか撮ってますよオーラは出せはするんですが、
う
んまあ、やっぱ何か隠して、
隠そうと思えばいくらでも隠せるよね。
そうそう隠してしまえばいいんで、うん、これがちょっと社会にどう受け入れられていくのかっていうのはちょっと気になるところですと。
そうさっき聞いてて、うん、まあやっちゃダメなのは分かってるんだけど、うんうん、映画館行って、
うんうん
あ確かにね、くっつけて映画まるまる一本撮って音声だけ撮ってで要約させて、
して、うん、
でこういうストーリーだったよみたいなところを、
ね、確かに
できちゃうなと思って
悪いこと考えつくね
全然そんなの思いつかない
ノーモは映画泥棒だけどね
そうか確かにでもそうだよね、
うん、そうそうできちゃうかなと思ったよね、うんうん
なのもあったりしてだそれがどうなっていくのかなと思って例えば似た事例で言うと、うんかなり昔ですけど携帯電話とかスマホにカメラがついてます、うん、でどこでも写真を撮りますってのは結構似たようなものかなと思っていて、まあ、映り込んだりすることが多々ある、うんうん、別に目の前のご飯の写真だけ撮るわけじゃないから風景で撮ると、まあ、自分の預かり知らぬところに自分の顔であったり姿が出てるって問題は出てただもうなんかスマホのカメラってもう今そこまで神経質に言う人ってあんまりいない、まあ、
そうだねもう社会に根出しちゃったね
根出して市民権を得たかなっていうところはあるので、うんうんこれが同じように例えば道の中で歩いてる人がここにつけてんな、うん、あれなんか色ついなんかロコモロなってんなってのをみんながこうスルーする世の中になるのか
でまあそのタイミングで放送禁止用語だけ聞こえてきた
あの記念写真に勝手に入っちゃう人みたいな感じで、ね、だそれがまあ街中ではそうかもしれないけど、うん、彼が会話をしたり交渉をする相手が自然とそれをつけてることを許容する世界になるのか、うん、そういうもんだよねって世界になるのか、え、それ何ですかっていうふうに止めるようになるのか、止めはしないけど不信感を持つようになるのかとか、 そこはちょっとで今後面白いなと思って、
まあ確かに今過渡期だよね、うん、だから打ち合わせしてる時もノッタとかあの別なそのなんだろう議事録のその文字起こしサービスみたいなこうオンラインの会議の時に入ってくる時あるじゃないですか、うんうん、でちゃんと断ってくれるところもあれば、うん、なんか当たり前のように全然そこに触れないでやってくるところもあるし、うん、でなんかどうなのって思う時もあるけど、でもそれがなんかやっぱりスタンダードになってくっていうのはね、うん、
今社内だともう Teams の会議、まあ、少なくとも社内の会議とかはもうデフォルトでもう録画とか文字起こしをうちの会社はもうすることに誰もあんまりなんか咎めたりはしなくなりましたね。
あれ自動でできないのかな。
そうなんですよね、あの Zoom とかだとミーティング始まった瞬間になるって設定あります、うんうんうん、ありますが
Teams
ない
よね。ない
かもしれないですね。
僕も Teams でミーティングするときにやっぱりレコーディング、まあ、社内に関してはレコーディングして、うんうん、で後で確認できるようにっていうのを心がけてるの。あのケタロさんと同じあの 一緒で、まあ、やっぱ後からなんか忘れちゃうとかあるから後で分かるようにしたいなと思うんだけど、最初やっぱり忘れてて15分ぐらい経ってからやばい入れてないと思って入れてあ前半分かんねえやみたいなところがあったりするから、なんかあれ自動でできないかなと思うんだよ、
うんうんうん、だからそこがまあ社内はあれだけども外部に向かってもあるのかなっていうところですね、うんうんうんうん、
でなんだっけ、その106回、
うん、
撮ったんですよね。
そうちょっと一旦止めるっていうか、
再開しましょう。
間違ってた、うん、
今ちょっとであのスタジオ あの早く出ていけランプがちょっとついたんですけど、まあ、なんかねあのケタラさんの話がつまんないからついてるのかなと思ったけど、
あそういう合図だったの今の
全部聞かれてたのかな、
聞かれて
じゃ あの文字起こししてサマリーになってるかもしれない。
どっかに乗ったが
乗った対応に乗ったって書いてあるから、う
ん、スタジオだったんですね。
間違えたそうです。
間違えたんですね、やっぱり。
間違えちゃいました、ごめんなさいって言われたんで、あ全然いいですって書いて
ぶち切れてたん
です。なんだつまんない、うちのスタジオ何だと思ってんだよ、そんなくだらない話使うじゃないってあったかもしれません。
楽器とか持ってないですよね。
なんでドラムのセットの前に座ってるんですか、あの人
叩いてないじゃないですか。
なぜか1時間に1回だけ叩いてますよね。それハプニングもありましたが、
はい、ハプニングあった。そう、はい、それで前回の106回を、撮ってみました。
実際録音して、
うん、で、はい、これ初のあの AI 要約をしてみました。
はい。
AI 要約すごいね。
おお。
すごいんですよ。これちょっと。
じゃあ前回まずどういう話をしましたかっていうのを、ノッタを返さずに。
ああ、まずは人間から、
人間の要約ですか。
人間の要約を。
僕のこの語彙力で要約をチャレンジしますか。前回は、はい、最近触れたコンテンツについて話をしました。
はい。
ケイタロウがアンカーマンだったので、うん、ケイタロウが最近見た映画、
うん、
ネットフリックス、
はい、
の話を主にしました、
うん、はい、
でその中で、トマト屋さんがドキュメンタリーについて、
うん、
はい、
そこなの一番覚えてんの、
疑義を唱えました。
疑義を唱えました
。日本と海外のドキュメンタリーの違いについて、
喋り方がなんかこっちの方が AI みたいになってる。
はい、はい、そんな感じじゃなかったですかね。はい。
もっとあったら自分の話しなさいよ。なんで人の話
す
ん
だよ。もう話すのに精一杯で忘れちゃったんだよ。はい。まあ、プロジェクトヘイルメアリーが面白かったとか、ヘイルボールランが面白かったとか、アドレセンスが面白かったとか、まあ、その話をしましたね。
ヘイルボールランは面白かったっていうか、1話しか配信しなかったって不満を言ってたんじゃない
の。そう、不満を言ってましたね。はい。
何も覚えてねえな。やっぱ必要だな。ノッタも毎日使った方がいい。毎日使った方がいい。
もう僕の脳みそに残るのはこんなもんなんですよ、最近。本当にもうなんか。
で、ノッタは何つってました？
はい。ノッタはね、もう、ようやくと言いつつめちゃめちゃ長いんですけど、
はい、
まず、会議概要として、
はい、
今回は雑談ベースの収録だったが、まあ、ここでも雑談って言われてるんですけど、うん、雑談ベースの収録だったが、実質的には各メンバーの最近のコンテンツ消費状況、視聴、読書体験、配信サービス利用状況、そして収録後半では録音文字起こし用デバイスの使用状況まで含めた近況共有の場になった、うん、特に最近見た作品の感想、原作と映像化作品の比較、うん、ネットフリックス配信作品への関心、オーディブル利用の継続状況が中心的な話題となった。
お
う、議事録、ザ議事録みたいな
議事録
書き方してますね。
その要約は何、スタンダードな要約とか、乗ったって多分さっき慶太郎さんが言ってた通り、何パターンかその要約の仕方がある
んですか？なんかね、お任せにしましたね。はい。オートにしました。はい。 で、いろいろなんかこう、チームの状況、まあ、チーム、もう我々チームならばずですよ、はい。チームの状況とかで、こう、まあ、今回は3名中心で進行とか、一部メンバーは不在で、全員集合の難しさについて軽く言及があった。
軽く言及があった。
はい。はい。そうですね。3月、4月は機能切り替わりもあり、各自多忙な時期という、認識が共有された。うん。まあ、共有されたらしいですね。これ多分コマシーが僕のことをフォローしてくれたっていうだけだと思うんですけど。はい。前回のオーディブル会を受けて、本以外も含めた映像、展示、配信作品まで対象を広げて話す流れになった。うん、一応この流れ作ってるんですよ、僕もね。で、コンテンツの話し合いとして、はい、まあ、これ結構ね、面白かったんですよ。広角機動隊展に行く予定があったが、同行予定者の都合で単独訪問になった。
単独訪問。
だから僕が直前にブッチしたって話ですね、はい、これね。はい。で、スティールボールランのネットフリックス配信が大きな話題になった。うん、1話のみ先行配信され、続きは秋配信という変則的な公開方法に驚きと不満があった。
やっぱそうだね。
そうですね。はい。今後アニメ化される見せ場として、特定エピソードやラスボス戦への期待が共有された。はい。はい、で、ワンピースについては原作とアニメの違いが議論された。うん、原作は情報量や設定の拡張で追いづらさが増しているという意見があった。
うん。
そうやって、まあいろいろあるんですけど、あとね、強さのインフレや、覇気以降の構造変化には否定的な意見も出た。
またワンピースの話しない
か、掘り返す。また敵に回す話。
また敵に回す。
まあね、プロジェクトヘイル・ベアリーの話も、まあ、プロジェクトヘイル・ベアリーが強く推奨されたと。で、原作小説は主人公が自分の置かれた状況を理解していく構成が魅力で、ネタバレ厳禁の作品として紹介されたと。まあ、この辺はほぼほぼ、すごいですね。はい。まあ、ちょっと飛ばしてドラマ作品について。ネットフリックスのアドレセンスが強く印象に残った作品として上がったとか、苦情の大概も話題に上がったって書いてあるんですけど、うん、ここで僕ちょっとね、こう読んでいて、で、いろいろ今みたいな要約が書いてあるんですけど、ちょっと今気づいたことがあって、
はい、
これ、プロジェクトヘイルメアリーもそうだし、ジョジョもそうだし、うん、ワンピース、うん、ワンピースの覇気、うん、アドレセンス、で、苦情の滞在ですら、ちゃんと誤字ないんですよ。苦情の滞在って、苦情先生って名前なので、まあ、漢字の九に、まあ、九条にかけてるんですけど、まあ、条約の条で、うん、あとは大きな罪。で、苦情の滞在って、聞けば、なんとなくそうかなと思うと思うんですけど、これ文字起こしをするときに誤字ないってことは、多分情報としてどっかから拾って
まあそうですね。ネットには行ったら見に行ってるのかもしれないですね。
そう。
固有名詞をちゃんと、なんとか、補正しながらやってる
って、ね。やってるっていうのは、そう、すごいな。スティールボールランの、スティールとボールとランの間に、うん、中黒もありますね。
そうだね。
文字起こしがある程度アバウトでも、要約時に変えちゃうかもね。
それはあるかもしれない。逆にね。あとは、固有名詞がちゃんと名前出るっていうのもネットに存在してるからであって、
う
んうん、多分我々の名前が引っ張るってなるとやっぱり漢字は存在しないと思うので、うん、うまく出ないとか
確かにね、
うん、
で今回のパーソナリティは慶太郎とトマシリーですって言われる。
トマシリ
ーなんだト
マシリー、
ね、ノッタはねあの配信者の名前書いてないね。
あとなんかドラムがないと寂しいよねみたいな話をしたんですけど、ドラムないと寂しいよねって。ドラムないとまでが。
ああ、なるほど。
ドラムの夜の
ドラムないと。
ドラムないと。ドラムないと寂しいよねってなんか謎の。
なるほど。
ああ、いいね。あ、全然違う。あ、それはアンカーの要約の方、
ね。あ、そうですね。アンカーの方は、書いてありました。アンカーマンがまとめないから進まない。久しぶりすぎて台本も何もないと進行役の戸惑いも笑いを交えて語られました。
おいおいおい、ね、そんなこと全然俺の方書いてないんだけど。
雑談会としていつも通りの緩いトークで始まっていることが強調され、リスナーも安心して聞ける雰囲気です。リスナーまで勝手に、
まあ、
リスナーの状況まで勝手に、ね、やってくれたりだとかですね。忙しさから少し落ち着いて、屍から脱却した心境の変化や、
面白いな。
今後行きたい叙々店への期待も語られました。
はいはい、でもなんかさ、全然違うね、雰囲気がね。
そうですね。全く同じ内容をね、録音してたんですけど、まぁ、あ、ちょっと私が今取り出してるところがちょっと、あれはありますけど。
アンカーの方は、その議事録形式とか、はい、そのいろんなパターンでの要約っていうのはできるんだ。
あ、できます。選択肢ありますが、あ、まあ、今はやっぱりオートでやりました、うんうん。で、いろいろあるんですけど、そのバリエーションがあるんですが、うん、そこを見るとやっぱりお仕事にある感じ、こうヒアリングとか会議とか、うんうん、あとはプレゼンテーション、うん、一方的にプレゼントした時のものとか、結局やっぱり仕事メインな感じのテンプレートが多い感じはありますね、うんうん、そこはどうしても、収録冒頭はせーのでスタートし、 ドラムの話題で盛り上がるなど緩い雰囲気が印象的でした。
へえ、すごい、はいはい、
うん、まあ収録前だよね、
うん、あの、ね、うん、あ、撮ったからね、はい、欠席者がいることで少し寂しさもありつつ残ったメンバーでしっかり盛り上げていきました、
うん、寂しさ出てましたかね
出てましたかね、なんかもうこれさ、ようやくっていうよりはなんか評価されてる感じがあるよ ね、
そうだね、なんかそう、そうだね、
だって、うんうん、リスナー目線の話だ
そうそうそうそうそう、
一番最後にですね、一番最後に今回もリスナーの皆さんと一緒に番組を作っていく気持ちが伝わる収録でした次回もどんな話題が飛び出すのかぜひ楽しみです、お便りもお待ちしてますねどういうどこの立ち位置なの
か、なんかね、そう
全然わかる、しかも太字で書いてあるの、もうわけわかんない
な、ちょっとこいつ上から見せるじゃないか
そうそうそう、なんか若干評価されてる感やっぱりあるね、なんかね、
なんかちょっとこちら受け止め方の問題かもしれないですけど、な謎のようやくなんですよね、
今日もなんかいい感じじゃないみたいなマネージャー目線
ちょっと謎でしたね
これからも頑張ろうねみたいな感じだよね
まあなので、まあここ上のこのちょっとアンカーのモデルはまあ GP チャット GPT 系だったと思うんですけど、うんうんうん、まあ 5.2、 まあちょっと前の報道出た時の報道なんで 5.2 で、今 5.4 とかがね、うんうんうん、メインでありますが、そこ相当とあるので、まあ、もしかしてちょっとお金の問題でまだ 5.2 の API とかね使ってる可能性はありますが、うんうん、まあ、そこはどんどんちょっとレベルアップしていくのと、あとはですね、その要約文もあるんですけど、文字起こしの文章は簡単にコピーできるので、まあ、自分の好きなところ、あの使ってる AI、あのお金払ってる AI のモデルに入れるってことは簡単にできるので、さっきもですね、私はそのちょっと街中歩きながら、このサウンドコアワークのいいところとか悪いところみたいなのを喋ったのを、文字起こしした文字のデータをジェミニの方に入れて、思考モードにして、レビューをちょっと箇条書きで書いてみたいな感じでやったりすることは簡単にあのアプリ上で iPhone 上で完結するっていうのはありましたね、うん、なのでまあちょっと私は今この買ってどうだろう、まあ1ヶ月ぐらい使ってますが、はい、まあ仕事ではちょっと使えないっていうのはありながら、うん、家族との会話、ちょうどあの先週父と母がちょっと実家から田舎から出てきたので、うん、そこでのなんか食事中の会話とかそういうのをちょっと録音しておいて、うん、どんな話が出たとかってね、うん、で今だとまあたわいのない話をしたなってだけなんですけど、うん、なんかこれってね何年後とかそれこそもう何十何年何十年経った後、まあ、両親亡くなってしまいましたみたいな後とかでも、なんか文字としてでも残ってると、音として残ってるったら聞かないじゃん、多分。なんか聞くは聞くでちょっと辛い気持ちになるかもしれないし。なんか文字として、しかもサマリーとして、なんかこんな話をしたねとかっていうのが残ってるだけでも、本当内容はしょうもない話なんですよ。
それは思うな。ちょっと僕はもう父親他界してるんだけど、当時そういう話をしたよねとか、こういうエピソードがあったよねっていうのは自分の記憶だったり、誰かと話す。まあ、家族と話すみたいなことはあるけど、うん、じゃあ実際その、直接会話したことの音声が残ってるとか、うん、文字が残ってるっていうのがやっぱ存在はしないので、うん、まあ、あくまで記憶の中でになってくると、でしかも記憶ってなんかちょっとずつ改変されるじゃん、
変わる変わる、
写真とかは撮ってたりするけど、うんうん、その写真から得られる情報って結構少ないなと思っていて、うん、その記憶って意味では、うん、でさらに改変が進むじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
誰と食べたかとかも意外と、で、こう、集合写真撮っても誰だっけ
とかね。
あるよね。
なんかその、なんかあの時行ったよねみたいな話。いや、行ってないよとか。
みたいな。の中がここだと、まあ、ちょっとこう、ね、人物のこういうイメージなかなか難しいかもしれないんですけど。
まあ、ライフログっていう意味では確かに面白いかもしれない、
ね。そうだね。
そういう使い方は。まあ、あとはただ本当に気になってるのは、ちょっと試して、今度、機会があったら試してほしいのが、同じ音声を録音して、同じ形式で、例えば定例会議みたいな、
うん、テンプレートで、
そうそう、テンプレートで予約した時にどういう差が出るのかみたいなのをちょっと、うんうんうん、試したら面白いかな。
確かにね。
そこがだから、まあ同じ、その、なんだろう、大規模言語モデルの、あ、同じモデルを使ってたとしても、多分会社によって、その橋渡しの時の、まあ、プロンプト的なものだったりだとか、うんうんうん、処理の仕方だったりだとかが、うん、もし違うんであれば、そこはその各メーカーの色っていうか個性になってくるのかなっていうのはちょっと思いましたね。
逆にまあそれの好き嫌いでチョイスする
っていう、確かにね、
そうだね、今だとどうしてもスペックとか見た目とかっていうところで選びがちだけど、もっとそういうなんか要約の雰囲気だとかどういうのに適してるみたいな、意外とそういう記事とかあんまりなかったから、
そうだね。ノッタはでも僕も会社で仕事で使うので、テンプレ で起こしたらそんな感じになるなっていうのはなんとなく、う
ん、なんとなくイメージできた。
ああ今の慶太郎さんの話を聞いて、はい、あの感じねっていう感じ、うんうんう
んうん、近い感じがしました、
ね。いやでもさっきの
アンカーの方は
すごい面白かった
ちょっとよく一応これあの AI お任せモードみたいな、ねうん、インテリジェントモードみたいな感じな
だから解釈みたいなのが少し入ってたよ ね、うん、なんか、
うん、かなんか気持ちを汲み取ったみたいな部分がちょっと入って
うるせえわって言いたくなるのが若干
なんで、まあ、基本ちょっとこの録音ってこう交渉ごとで不利にならないようにとか、うんうんうん、多少あとなんか例えばパワハラの証拠を残すとか、うんうん、そういうなんでしょうあんまり使わずも日本の世の中ではあまりプラスに考えられてないものっていうところなんですけど、ねうんうんまあ、ちょっと家族との会話を残したりだとか、うん、それちょっとプラスの方に何か使えないかなってちょっと思った
確かにトマト屋さんのね、うん、なんかそれはいいアイデアだなと、うんうん、全然そういう発想なかったから
そうだねいやでもだって家族との会話取ろうとしたんだけど
そうだ発想はしてる
発想はしてるけど
それもちろん証拠的な
証拠的な
文脈でで
もそうだね定例会議みたいな文脈で多分思ってたから
慶太郎から謝罪があったと
なかなか良い謝罪であった
なかなか良い謝罪
心に響く内容であった
いや乗った心に響くまで書いてくれるかな
でもここ怖いのは本当にちょっと途中でも出た一億総録音時代みたいなのがあった時にやっぱそう接客業を、うんうんうん、特に、
うん、言った言わない系は、
そう言った言わない系も出してればちょっと怖いのは医療は結構怖いなと思っていて、はいまあ、今でも多分隠して録音したりしてる人って多分昔に比べたら全然増えてるとは思うんですけどそれがもうなんかつけててそれをつけてることを医者も側もちょっと咎められないような雰囲気、うん、当たり前のような雰囲気になっていく時とかにどうなっていくのかなっていうところでやっぱりああいうのってなんか普通のものと違ってやっぱり替えがきかない命っていう命とか臓器っていうものを扱ってる時にでもそこで正論で押し付けすぎても、うん、先生もやっぱ人だから、うん、なんかぐざぐざ刺されてもそれが次そのいい治療につながるかってのは分かんなかったりとかするしかといってまあホイホイ言う通りにやっていくのが正解かも分からない時もあるし
逆もあるよねだからそのお医者さんが取っといてちゃんと説明しましたよね、うんうん、みたいな感じでエビデンスで出すときはそれは自分たちを守るためと訴訟とかで守るために必要ではあるとは思うんだけどただなんかそれがあるからいいでしょう、うん、言ったでしょだとやっぱり全然それはダメだと思っていて、
ね、ちょっと待ってポジティブに使うよって話してて今ネガティブ
な俺がしちゃったからあれなんだけどだからなんかもっとポジティブな方も
そうだ、ね、いや俺もネガティブな方しか思いつかないなそうそうそうそう学校の面談とか
ね、 面談とかね、
うん、いじめられてますとかもそうかもしれないし、うんうんうん、だからやっぱ身の守るためのものだっていう前提はあるんだけどなんかちょっと楽しい方に持っていけたらいいなと思うんだよ ね、
あとはなんかその場面場面だけじゃなくてさっきちょっとライフログみたいな話だったけど、うんうん、それがこう常時録音とか、うん、まあなんかその日中ずっ とある程度長いスパンで撮っていてそれが全体的な傾向を測ったりとか、なんか、その、自分の人生にとってプラスになるような、うん、こう、抽出自分でも気がつかないことが抽出されるとか、そういうこととかだと面白いかもしれないよね、使い方として。
バッテリーが、もう、一日持つんだったら、一日つけっぱなしにしといて、うんうん、家帰って、要約したら、その日の日記ができるわけです。
あ、そうね。うん、ああ、確かに確かに。
うん、そう現状だと、多分、ね、バッテリーはなんとか持つような気がするし、うん、最悪2個持ってればいいかなって気がする。午前午後とかで持ってればいいけど、はいはいはいはい、やっぱ今はその文字起こしの、まあ、無制限プラン入ればいいですけどね、うん、そこの処理の問題と、うん、まあ、しょうもないもの処理させるよね。
まあ、そうだね。と、ワンチャン、一日俺今日一言も喋ってないな。
そうなんだけど、多分、分数で課金だから、無言の状態が、
めっちゃ安いって1年間で見た時に
1日やって短すぎて予約できませんでしたっていう
テレビの音声とかだけ入ってるニュースとかだけ入ってるみたいだね
いやー面白いね、うん、でもなんか面白いね、うん、そう考えるとこの録音の世界もなかなか面白いところに突入した、まあね、あの議事録だけじゃなくてね、うん、もっとなんか広がるような感じがしたので、まあ、明るい未来を目指して引き続き頑張っていきましょうということで今日はお開きし
すごい大き、すごい大きな栗の締め方になったけど、
ね、これも録音しとけばよかったな、ね、今回ねアンカーはちょっと使ってなかった
あ、そうだね、あ、そうか、じゃあ僕の方は止めてる、
評価されないですね、
はい、評価されない、
ほっとした明るい未来明るい未来を目指すことでフィックスされたみたいな感じでようやくされるんだよね
、はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。 番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第107回リンゴは踊る、サルドならばずでした。お送りしましたのはケイタロウと
トマテヤと
コマシーでした。
それでは皆さん、
さようなら。